さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast。 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍 The Moses Code に関する内容もちろん、引き寄せの法則に関する様々な情報音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、今回は EFT マニュアル137ページ、EFT による呼吸の深さテクニックの補足についてお届けいたします。
はい。ということで、まあ、今回もね、EFT のちょっと補足ということで、はい、お伝えしていこうと思うんですが、本の137ページに、はい、EFT による呼吸の深さテクニックっていうのが出てるんですね。
はい、
で、まあ、ページ数にすると、うん、まあ、3ページぐらいかな、うん。そんなに、ボリュームがあるわけじゃないんですが、
はい、
結構使えるテクニックなので、うん、
はい、
ちょっとね、いろんな日常的にも有効に使えるものなので、うん、ちょっとその辺のやり方を、もうちょっと本の補足ということで、詳しく、はい、お伝えしていこうと思います。
はい、
で、呼吸なんですけども、
うん、
まだ我々あんまり意識しない。
そうですね、あんまり。はい、
ね、当たり前のようにこう呼吸をしてるわけなんですけれども、うん、はい、結構でも、心の状態が呼吸に影響を与えるってことは結構あるわけなんですね。
はいはい、
例えばその、急にこう、自転車がパッと飛び出してきて、はっって言った時に、息がクッと止まっていたりとか、あるいは、ずっと誰かからこう、なんかネチネチ文句言われてたりとか、うんうんうん、あるいはガーッと強く怒られてる時なんかは、
はい、
知らない間にこう、息がフッて止まってたりとか、
はい、
あれはそうですね。なんかすごく悩み事がね、あったりしたときに、うん、なんか知らん間にこう街を歩きながらもうつむいて、
うん、
なんか呼吸が浅くなる。
うんうんうんうん、
で、なんかこう、呼吸が浅くなった状態ってなんかうつむきがちである。知らん間に、あ、動い、うん、なんかそういう風になってたわ、みたいなことがあるわけですよね。はい、おそらくそういう体験ね、皆さんもおそらくされたと思うんですよね。
はい、
で、ということは、その心の状態っていうのが、はい、結構こう体に影響を与える。うん、体が影響ってどういう影響かというと、まあ大体緊張して、
はい、
で、それで胸が開きにくくなって、
はい、
呼吸がしにくくなる、
うん。
っていうことがあるわけですよね。
はい、
ただ、今度ね、逆のこう立場っていうかな、逆のこう展開として、はい、例えばお風呂に入ってね、ふーって深呼吸したりとか、
はい、
なんかこう、すごく気持ちのいい場所で、あーって大きく呼吸をしたりしたときに、なんか今まで悩んでたことが、なんかどうでもよくなるみたいなこともあるわけですよね。うんうんうんうん、まあそういった意味では、こう、心が体に影響を与える。で、うん、体が緩むことで今度はね、気持ちにも余裕が出てくるみたいなことが、はい、まあ結構あるわけですよね、うんう
んはい。
で、まあそういうふうにですね、その体をリラックスさせる方法を知ってると、
はい、
やっぱ日常的にもね、すごく役に立つ。例えばすごく緊張感が高まった時とかにね、はい、すぐちょっと体を緩めて、それによってリラックスできる。はい、みたいなことで、その体をリラックスさせる方法っていうのは結構知ってるっていうのはやっぱ有効なんですね、
うんうんうん。
で、その体をリラックスさせる方法の一つとして、
はい、
この、呼吸の深さテクニックというのをね、
はい、
今回ご紹介したいと思います。
はい、
で、このテクニックからこう、やっていくと期待できることっていうのがいくつかあるので、
うん
うん、ちょっとそこをですね、いくつかご紹介したいと思うんですね。
はい、
で、じゃあ、その一つ目として、
うん、ま
あ、だいたい四つぐらいあるかなと思うんですけれども、一、はい、つ目として、
うん、
この、呼吸の深さテクニックを日常的にやる。
うん、
そうするとどうなるかっていうと、うん、体のリラックス度が高まるんですね。
うんはい、
なんか問題があった時にやるっていうだけじゃなくて、
うん、
ちょっとした合間、時間の空いた時なんかにこれをやって体を緩めるということを割と日常的にやっていくと、
はい、
もちろん体のリラックス度が高まると。で体のリラックス度合いが高まるならば、
うん、
やっぱ自己免疫、
うんうん、
まあ上がって、まあ健康に、ね、身体的な健康というのには、はい、まあもちろん役に立つわけですね。はい、そういうことで、体の、
うん、
身体的な健康を、が、こう、高まっていくということは、やっぱ一つ期待できるかなと思います。はい、で、もう一つとしては、例えば試験とか、スポーツの前、なんかに、
はい
はい、むしらうちに深呼吸しますよね。
はいはい。
深呼吸するんだけど、でもなかなか緊張感がこう、緩まないっていうこともあるわけですよね。
はい。
なんか、それっていうのがこう、無理くりこう、深呼吸しようとか、いう風になっちゃうと、
うんうんうん、
なかなかその、より今感じてる緊張感にフォーカスが当たって、 もっと緊張感が高まるわみたいなこともあるわけなんですけど、でもそういう時にこの EFT によって体を緩めていくっていう方法を知ってると、そのすごく緊張感高い場面、スポーツとかね、試験の前なんかで、その不安を解消して平常心を保つということにも助けになりますと。でもう一つは、さっきね、体が緩まると、その無意識のこうストレスみたいなのを軽減されるよねって言って、その何がストレスか分かんないんだけど、なんかイライラしてるみたいな時に、体の緊張を緩める、呼吸を深くすることによって、そのイライラが知らないうちに軽減されるということで、感情的なストレスというのもこう軽くなる。それを軽減していく助けになりますと。で、最後4つ目なんですけど、これがね結構面白いんですが、例えばセラピストの方とかに対して非常に役に立つと思うんですが、クライアントさんがね、すごく緊張が高い場面ってやっぱあると思うんですね。初めて来られる方とかね、そういう時にまずこの呼吸の傘テクニックをやって、お互いにやってみて、で呼吸が緩まる、体がリラックスできる、とそうなった時に初めて、無意識的なストレスというのは結構出やすくなるんですよね。やっぱりこうすごく体が緊張して防御されている時っていうのは、なかなかその奥の問題みたいなことは出てこないわけなんですけれども、一旦呼吸をして、呼吸を緩めて、体を緩めてあげることで、無意識的なもっとね、奥にある、本当の核心みたいなストレスがポンと湧き上がってくるっていうことが結構あるので、そういう点ではね、自分自身、セラピストさんでもいいんですし、自分自身でワークするときも、一遍これをやってみて、リラックスした状態を作っておくっていう点でもね、結構使えるテクニックなので、ちょっと具体的にやり方をお伝えしていこうと思います。で、もしよかったら北さんご一緒に、やってみていただこうと思います。で、全部でね、6ステップあります。ステップにすると6って言って長そうなんですけども、一個一個をね、短く切ってるので、6ステップになります。で、まず、無理がない程度に、2、3回深呼吸をします。やってみてもらっていいですか？そんな、もう思いっきり吸うみたいなことしなくて結構なので。で、深呼吸してね、ちょっと呼吸をこう、今の状態で感じてもらって、で、次にもう一回深呼吸するときに、呼吸の深さをね、測るんです。で、主観的に最高に深く入ったときを10として、今だいたいどれぐらい、息が入るかな、呼吸の深さがね、深い状態かなっていうのを測っていきます。じゃあ一度試してもらっていいですか？どうでしょう、今、最高に入るのが10だとして。
5ぐらいですね。
5ぐらいですね。なんか半分なんですよね。
そうですね。
これ不思議なんですよね。機能としてはね、体の機能としてはもっと入るはずなのに、なんか入んないんですよね。
入んないですよね。特に入らないですね。
ね、なんかやっぱこう。なんか胸が広がりにくかったりとか、あるいは背中が広がりにくかったりとかね、
なん
かこう詰まるとか、そういうの感じるんですよね。で、ほとんどの場合ね、そうなんですよ。もういきなりやってみて10入りますっておっしゃる方はほとんどいらっしゃらないんです。だからそういったね、やっぱ知らないうちに僕らなんかこう感じてるね、体が緊張してるみたいなあるんでしょうね、きっとね。じゃあ5測りました。呼吸の深さ測りました。で、この北谷さんの場合だと5ですね。これがもっと深くなっていくっていうことを目指してやります。で、今、問題として取り上げるのは、10入るはずなのに5しか入らない。っていうのが、EFT でこうターゲットにする問題なわけですね。なので、これに対してセットアップをやっていきます。これは、例えばなんですが、いくつかちょっと事例をね、例をご紹介しますね。例えば、呼吸がね、ちょっとしにくいけど、もっと体が緩むようになる。とか、息が5ぐらいしか入ってこないけど、もっと胸が緩んで、呼吸が深くなる。とか、そうですね。あるいは、息を吸うと、なんか詰まるような感じがするけど、でも、だんだんスムーズに、呼吸ができるようになると。とか、そうですね。あと、あるいは、ちょっとなんか胸が緊張してるけど、リラックスしてくるわ。みたいな感じですね。その、ちょっと詰まってるけど、こうなるよ、みたいなことをこう言うわけですね。で、もしね、これをお聞きになってる皆さんで、例えば、風邪ひいててとかね、あるいはこう、胸に何かこう、手術をされてとか、あるならば、何年前に胸の手術をして、そこから呼吸がしにくいけど、とか、その医学的、あるいはこう、身体的な要因を組み入れていくっていうのでももちろん構いません。こんな感じでセットアップをちょっとやっていきますと。セットアップをしましたと。で、今度は、 セットアップが終わったらタッピングです。はい、これも呼吸の詰まりとか、うん、体の緊張感っていうのに意識を向けながらタッピングしていきます。はい、例えば上からですね、トントントントンとこう、息が4しか入らないとか、うん、胸が緊張してるとか、うん、呼吸がしにくいとか、うん、呼吸が詰まるとかね、はい、なんか浅いわーとか、なんかそんな感じでこう、うん、タッピングしていくわけですね。はい、これがネガティブな列です、
はい。
で、これで終わってもいいんですが、うん、もしね、こう、ポジティブなフレーズでもやっていかれるのであれば、はい、最後の方、ネガティブなフレーズ終わった時に、うん、胸が緩んでくるとか、はい、スムーズに息ができるとか、なんかね、うん、安心できるとか、そんなんでもやっても構いません。うん、もうこれはオプション、ポジティブなフレーズはオプションだと思ってください。はい、で、タッピングが終わりましたと。はい、終わりました?
はい。
はい。じゃあですね、もう一度深呼吸をして、さっきの深さがね、うん、どう変わったかっていうのを確認したいんですね。
はい。
どうでしょう?さっき5。
そうですね。7ぐらいですかね。
7ぐらいですかね。うん、はい。今、2上がりましたよね。で、うん、これをね、繰り返すんです。
はい。
で、まあ、目指すのは10なんですが、
うん、
まあ、別に、10にならへんかっても構わないと思います。
うん、
自分にとって、まあ、心地がいいな、っていうレベルを目指していただければ。はい、これは別に目的としては、リラックスするっていうのが目的なので、うん、逆にね、10にならないわ。なんでだろうってなっちゃうと、よりこう、ぐっと緊張してしまいますし、とか、スポーツの前とかね、なかなか時間もないわけなんで、あ、もうこれぐらいでいいわ。なんかちょっとホッとできたな、っていう感覚が、つかめれば、結構です、
はいはい。
どうでしょう、北原さん。今、ちょっとまあ2位ぐらい上がったわけなんですけど、はい、なんか、気持ちの上で何か感じることがありますか?
なんか眠たくなってきました。リラックスしたんですかね。なんかすごいやたらあくみが出ます。
あくみが出る。放送の中央で寝ないでくださいねと、はい、いうことで。やっぱその中ね、ちょっとリラックスする。
うん、そうです、ね。
さっきから比べると、うん、リラックス感ってやっぱ高まってるわけですよね。
そうです。なんか肩の力がなんかちょっと抜けたような、ね、感じはします。
はい。はい。みたいな感じで、こう、緊張感っていうのに意識を向けて、
はい。
感情的なね、緊張してるっていうのに意識を向けてタッピングしてもいいんですが、うん、ちょっと呼吸の深さっていうのを緊張感の代わりに借りてやっていくっていうのが、はい、とても面白いやり方なんですね。
です
ね、
うん、
こんな感じです、はい。もう一回おさらいしますと、はい、まずちょっと2、3回深呼吸します。はい。で、2、3回終わって次に深呼吸をした時に、その呼吸の深さを数値で測ります。最高に深く呼吸できた場合を10。
はい。
と見出して、あ、今どれぐらい入ったかなっていうのを測るわけですね。うん、まあ、半分ぐらいだったら5になって、はい、うん、結構深く入ったよって言ったら8とかね、なるかもしれません。
はい。
じゃあ、その、まあ、仮に5とか8だったとして、
はい、
入らなかった部分が、うん、タッピングのターゲットになります。
はい。
なので、入らないということに対してセットアップをやっていきます。
はい。
呼吸がしにくいけど、もっと緩むみたいな、こんな感じでセットアップをしますと。
はい。
で、今度はセットアップが終わったらタッピングです。うん、呼吸がしにくいとか、はい、胸が緊張してるみたいな感じでタッピングをして、うんうん、タッピングが終わったら、はい、もう一回深呼吸をして、うん、その深さを測って、変化を確認すると。で、確認できたら、またそれをもうちょっと繰り返してもいいですし、まあこれぐらいでいいかなと思ったらやめると。
はい、
こういう流れになりますと、うん。
はい。
で、これはね、これで非常に体がリラックスするという点ではいいんですが、
はい、
最初にお話しした、より深いストレスを見つけていくこともできるんですね、はい、これを使ってね。
うんうんうんうん、
なので、ある程度いいやっていうので止まらずに、
うん、
もうちょっと深いとこ見たいなっていう場合は、うん、自分で自分に質問をしていくことができます。
はい、
例えば、あ、息が5ぐらいしか入らないな、
うん、
先ほどの例だとね、
はい、
5ぐらいしか入らないなということで、うん、なんか、5ぐらいから入らないわっていう、今の状態から、何が思い出されるだろう、
う
ん、あるいは、誰のことが思い出されるだろうっていうと、ああ、なんか、昨日こんなことあったよなみたいな感じとかね、なんか、こういう出来事があったなみたいな風に、その緊張が息の詰まりの要因となった出来事に今度いけるかもしれないわけですね。
うん、
あるいは、こんな風に、なんか息が詰まるような感じがしたのって、いつぐらいからだろう、
うん、
っていうのも自分に聞くことができるんですね。うんうん、例えば、あ、そうだな、なんか3日ぐらい前かなとか、
うん、
1時間ぐらい前かなとか、
うん、
あるいは、あ、もうそういえば何年かもこうだな、
うん、
だったりすると、
うん、
なんかがあった、
うんうんうん、
あ、じゃあそれってなんだろう、
うん、
みたいなことをこう、より深いね、問題に行くことができるわけですね。うん
はい、
で、 まあ、三つ目の質問として、この別のパターンとしてはね、例えば、息がしにくい。
うん。
しにくい。確かにしにくいな。うん、で、このしにくさの原因として、うん、なんか感情的なストレスとか、
うん、
なんかこう、気持ちがそこに原因として気持ちがあるとしたら、それは何だろう、
うん、
みたいなことを自分に問いかけてもらうと、
はい、
あ、もしかするとなんかすごく、悲しいことが、気持ちがあるんかもしれへんな、とか、
うんうんうん、
なんか腹立ってるんかもしれへんな、とか、なんかこう、見えないね、
うん。
意識してなかったんだけど、感じるストレス。
はい、
感じていたストレスっていうのかな、
うんうんうんうん。
意識に上がってこない。だけど、日々もずっとこう自分の人生の中でとかな、暮らしの中でずっとこう、ベースのように流れていたものが、ふっとこう意識に浮上してくる。っていうことが結構あるんですよね。あの、まあ、こういう質問をね、
うん、
していくことができます。ここの呼吸がしにくいことから、誰を思い出すだろう、はい、あるいは何を思い出すだろう、
うんうんうん、
あるいは、こんな風に呼吸がしにくくなったのっていつのことからだろう、
うん、
とか、呼吸のしにくい、この原因として、なんか気持ち、
うん、
感情的なものがあるとしたらそれ何だろう、
うんうん、
みたいな質問を自分にこう、ね、問いかけていくことができるわけです。
はいはい、
あの、結構ね、これをやると、うん、もう忘れていたストレスみたいなのがポーンと出てきたりとか、
はい、
まあ、私の体験とかセミナーの中の体験で言うと、
はい、
結構ね、その、過去性みたいなことに考えるのが抵抗がない方は、
うん、
なんかその、あ、そういえばこんなことがなんかあったような気がするとかね、過去性的なものを思い出されたりとか、
はいはい、
される方もいらっしゃったり、っていうのはしますね。やっぱ、
はい、
呼吸ってこう無意識のものなので、
うん、
やっぱり意識してない、意識の下にあるストレスってなんかちょっとやっぱ影響を受ける、繋がっている、
はい、
っての結構あるんですよね。
うんうんうん、
ただこうセミナーの中とかでね、
うん、
呼吸ということに関して、何か感じるはることありますか、
うん、そうですね。ついこの間もあったんですけど、うん、私がセッションさせていただいた方に、まあ EFT が一通り終わって、深呼吸をしていただくんですね、うんうん、終わった後に。その時になんかうまく深呼吸ができない。
う
ん、
そうですね。
どうやって深呼吸したらいいんだろうって、ちょっと戸惑ってる感じの方はいましたね。
う
ん
う
ん
う
ん
そうですよね、
うん。
結構いらっしゃるんですね。動作は大きいよって。
はい、
動作はこう肩までガーッと上がって大きいんだけど、はいはい、息はあんまり入ってないよね。
入ってない
みたいな感
じ
ね。
うん、もともとなんかちょっと緊張されるというか、うん、あまりリラックスできないっていう。はい、感じのことはおっしゃってたんですけど。
そうなんですね。はい、やっぱりこう、深呼吸っていうのは、こう、自分の中を大きく広げて取り入れて、吐き出していくということで、
うん、
結構ね、慣れないと怖いもんでもあるわけなんですよね。
うん、
自分を大きく広げて、中に取り入れていく。
ああ、なるほど。
っていうことなんで、やっぱり広がりにくい。こう
はいはい、
なんか、身を守ろうとしてガチッと固めてると、広がらないわけなんで、
はい、
そういう点ではね、こうやってね、日常的にちょっとこう体を緩めていく、うん、広げていくっていうことをやってると、
はい、
ちょっと気持ちの余裕みたいなのがだんだんだんできてくるっていうのもやっぱありますね。
はい。
はい。ということでですね、これほんとちょっとした時間でもできます。
はい。
なんか、ね、自分のストレスなんだろうってこう、奥深く感情的な余裕を探っていくっていうのももちろんいいんですが、
はい、
そうじゃなくて、うん、今の呼吸ってどれぐらいっていうのは非常に測りやすいです。わかりやすいんですよね、はい。なので、とってもこう、EFT をやりやすいテーマなわけです。
うんうんうん、
で、自分でやってもいいですし、あるいはこう、セミナーをされてる方だったりすると、
うん、
みんなでちょっとやってみましょうか、みたいなとかね。あるいはこう、セッション、セラピストの方だったりとか、
うんうん、
だったりすると、はい、まずセッション入る前にやってみましょうか、みたいなところで、
うんうん
うん、そうするとね、後の展開がちょっとうまく、うんうん、より深いものが出てきやすくなったり、みたいなこともありますので、
はい、
いろいろなレベルでご活用いただければと、
はい、
はい、思います。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様からの体験談やご感想をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。お待ち申し上げております。
はい。聞いていただいた皆様ありがとうございました。もうね、10月も終わろうと。
早いですね。
おりまして。
はい。
ね、やっぱこう、喉から来る風っていうのはなんか、大流行りでございますね。
うんうん、大流行りですね。
はい。
レンコンがいいらしいですよ。
あ、そうなんですか？
はい。
レ
ンコンが喉にいいらしいです。
あ、喉にいいんですか？
はい。喉と肺の中。
レンコン
も食べたりとか。
あ、食べるんですね。
なんか喉飴とかもあるらしいですよ。
レンコン喉飴。
はい。
いいかもしれないです。
ね、
ね、まあ風邪っていうのもありますし、やっぱ風邪って不思議なんですがね、ストレスが高い状態で風邪ひきやすいとかありますので、ぜひご活用いただければと思います。
はい。
で、ちょっとお知らせとしてですね、はい、11月、12月にまた EFT のセミナーも、はい、企画しておりますので、はい、ね、12月がクリスマスシーズンに当たるんですが、
はい、
もしよろしければいらしてください、はい、いただければと思います。で、キタラさんもね、イントロなさるということで、はい、まあ、詳細は EFT Japan のホームページ見ていただければ、ね、告知も載っておりますので、
はい、
まあ、冬の
大掃除。
大掃除。はい。
暮れの大掃除、
ね。暮れの大掃除ということで、再受講の方もね、はい、お待ちしておりますので、はい、もしよろしければ、はい、いらしてください。
お待ちしております。
お待ちしております。ということで、お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。
ありがとうございました。